はい、イレギュラーエレクトロラジオポッドキャスト版です。はい、皆さん、お久しぶりです。日高でございますよ。いや、もう何回目なんでしょうね、これね。本当に久々すぎて僕ももう覚えてないんですけどもね。マウスのクリック音がバシバシ入りますけどね、気にしててくださいよ。さて、そういうわけでございまして、本日6月21日になりましたね。イレギュラーエレクトロラジオポッドキャスト版というわけなんですけども、いやいやいや、前回やったのが、いつですか ?2 月ぐらいなんですかねぐらい やったんですけども、それ以降、全く音沙汰のないこの、イレギュラーエレクトロのラジオ。果たして何をやっていたのかと申しますと、いやー、特に何もやってなかったんですけども。嘘、いろいろやってたよ。やってたんですけども、前回2月ぐらいでしたっけ、まあ、いつやったかよく覚えてないんですけども、なんかね、収録等はしたんですよ。収録等はその間にしたんですけど、まあいつものようにパソコンのデータを吹っ飛ばすなりなんなりしてそこら辺の音声データもなくなりみたいなね感じもありまして、まあ今までちょっとできなかったわけなんですけどもね、なんか仕事も変わったりしましたからね、なんかちょっといろいろと生活時間がちょっと変わりまして、ここら辺のラジオなんかをするというのもなかなかできなくなってしまったわけなんですけども、まあちょっと慣れてきたので、この手のポッドキャスト版なんかもちょこちょこっとね、またしばらくできないかもしれませんけどね、そんなこといつちょこちょこっとやっていけたらまあ嬉しいなと思っていますけども、はい。でね、前々回から募集していたアニメキャラオナニーメールですけども、あれ結構集まったんですよ。あれ結構集まりまして、いろんな方からメールいただいて、で、それに対してまあ、ちょっとレスポンスみたいな感じの、まあ、収録もしたんですけども、いかんせんですけど、まあ、苦言だよ、苦言。こっから。いかんせんね、長いね、みんな。思い出語りをバンバン書きすぎ。すっごいもん、メーラーをね、開くと、ずらーってね、文章が並んじゃってるんですよ。これはね、読む方は大変なんです。できれば、なるべく簡潔に、ね、起承転結で、簡潔にね、4コマ漫画的にやってくれるとありがたいんですけども、皆さん、ストーリー漫画書いていてしまうんで、君、これはちょっとうちの雑誌にはちょっと長すぎるわ、みたいなこともね、僕も言わざるを得ない、ところもありましたので、そういう投稿もございましたので、もうそちらの方は残念ながら今回は、というかもう、消えちゃったんで全部不採用なんですけど、はい。その時、採用を見送らせていただいたんですけども、うん。やっぱ、ラジオで投稿となりますと、やっぱ、読むもんですからね、こちらが声を出して読むもんですから、なるべく短い方が、こっちもやりやすいんですよ。ですんで、長く書きたいのはわかるんですけどもね、長く書きたいのはわかるんだけど、なるべく短めに、簡潔に、書いていただけると、どんどんありがたいですね。そういうのが、ちょっと、採用されやすい。ですね、あんまり長いとやっぱ僕もちょっとこれをどうやって処理すればいいんだろうという感じになってしまうので、なるべくそういうのは全部書きたいっていうのが分かるんですけども、つまんで面白いところつまんで書いていただけるといいなと思います。はい。まあ、そんな感じでアニメキャラオナニーメールもこの間のハードディスクがすっ飛んだのと同時に全部消えてしまったので、こちらの募集は打ち切らせていただきます。皆様、ご協力ありがとうございました。はい。結構みんなしてた。アニメキャラでも何？うん。さて、こんなわけで、ポッドキャスト版ですけど、今回調べたところ第12回だそうです。はい。第12回。しかも、前回2月ですね、やっぱり。うん。4ヶ月ぶりですか。ぐらいで、ポッドキャスト版なんですけども、さて、あれから何があったかと申しますと、ね、先ほども言いましたように、うん。ここ最近ですとね、まあ世の中のニュース的世の中のニュース的にはね、最近僕がちょっと驚いたニュースというと、そうですね、山田邦子が乳がんになっていたという、もう本当に誰もね、どこも取り上げないですけども、僕らと世代的にはかなり驚きなんですよ。可愛い子ブリック、ブリブリブリックですからね、山田邦子というと。邦ちゃんが、なんか、そんな、生死を境をさまよって、まあ初期発見だからそんなに死ぬみたいなことはなかったらしいんですけども、うん、乳がんで、だからまあ乳がんも最近は初期に発見すると 直しやすいというふうに言いますからね。うん。いや、でも、やっぱ山田邦子がそういうものになっていたっていうのをちょっと驚いたんですよ。僕最近よく通販番組なんかを夜中にも見るんですけど、そういうのは出てるんですよね、山田邦子が。で、なんか布団圧縮袋がすごいとか言ってるのをやってるんで、あ、なんかこんなところでちょっと元気にやってんじゃんみたいなことを思ったんですけども、実は裏ではそんなことでちょっと思い悩んでいたということが分かって、はぁ、そうか。やっぱこういうね、いつもなんかゲラゲラでいる人もそういう風に裏では、ああ、なんかそういう風に病気なんかでも辛い目にあったりしてんだなというのをちょっと感じましたね。僕も最近ですね、今までポワロの鷲崎さんが、俺は保険証持ってないよみたいなことを言っていたので、僕もちょっと、あ、その生き様かっこいいみたいな感じに思って、ずっと保険証を持ってなかったんですね。だから保険証持ってなくて病院にもだからかかってなかったんですよ、今まで。幸いでかい怪我とか病気とか全くしてないんで、そこら辺は全然大丈夫だったんですけど、さすがにもう新しい仕事を始めたらちょっといろいろ荷物を今ルート営業でいろんなところを営業で回りしてるんですけども、そこで得意先に荷物を運んだりするというそういう作業なんかをしたりしてると手とかがねちょっと段ボールなんかで切っちゃったりするんですよ。この切ったりするのがだんだん深くなってきて手が傷だらけになってるのを見て、あ、これはちょっと病院にちょっと行かなきゃダメかなみたいな感じに思ってきまして、となるとやっぱ保険証取らなきゃダメだなみたいな感じになってきたんで、いざ夜間区役所に行って感じで区役所で保険証を取ったんですけども、まあこれで保険証があるからにはちょっと人間ドック的なもののにもかかって、そう僕も検診なんかを受けたりした方がいいのかなみたいなことも思うんですけどね。うん、まあ、保険証持ってるからって人間どっか安くなるかどうか知んないんですけども、はい。まあ、くにちゃんもね、そういう検診を受けたら、なんか発見されて、それで命が助かったっていう風に言ってましたから、やっぱそういうものにかかって早期発見ってのは大事なんでしょうね。なんか今聞いた話だと乳がんの検査方法というのがですね、なんか、レントゲンありますよね。レントゲンはこうやって胸を押し付ける、真正面にある板に押し付けてギューって抱くような感じですけども、なんていうんですか、ちぶさというんですか、ちぶさを、乳がんの検診の場合はなんか、前にある台の上に乗せて、上からこうやってなんか板で、ね、透明な板、ですよ、なんか透明な板を上からウィーンと下ろしてギューってなんか挟んでね、ギューって挟んで、それでその状態でなんかカシャッと取る、なんかレントゲンなんかなんか死んねえですけど、そういうものをバシャッと取って、それをまた横になってさらに違う角度でパシャッと取ってっていうのを繰り返して、それでなんか中に何か変な物体はないかみたいなことを見る検診をやってるらしいんですね。昔はお医者さんがこうやって、うーんって、こうやって、まあ、ちぶさって言うんですかそこを触って、あ、ここになんかしこりがありますね。ちょっと検査してみましょうか、みたいなことだったんですけど、なんか最近はそういう、なんか、機械を使うのが多いらしくて、それでなんか発見するっていうのが、なんかそういうケースが多いらしいんですよね。うちのおばさんは、なんか手で触って、なんか見つかったみたいなことで、うちのおばさんもなんか乳がんで、手術をして助かった口なんですけども、だからそういう風に日々技術は進んでいて、山田邦子もそれで助かったみたいなこと言ってますね。そういう山田化してない技術でね、なんか挟まれて、まあ、チブサって言うんですが挟まれてでなんか見つけたみたいなこと言ってましたからね、うん、そうやって僕なんかがまあ昔いろいろお腹痛い言うてちょっと見てくださいって言った時ですわ、言った時ですよ。それがまあ二十歳前後だったんですけど、その時はなんかお腹の中になんかお腹痛い痛い菌みたいなのが大量発生しちゃって、なんか菌のバランスが崩れて、それでお腹痛くなっちゃっただけだよみたいなこと言われたんですけど、その時に一応なんかいろんな検査もしてみましょうみたいなことやって、なんかエコー検診とかあるじゃないですか、ぬるぬる物体をお腹にいっぱい塗って、それをこうなんか棒をつけてニュルニュルニュルニュルニュルってするヌルヌル検診があるじゃないですか。でもうヌルヌル検診って名前になっちゃったけど、まあ、エコー検診ですね。エコー検診なんかも初めてして、あ、なんかすごいスーパー技術だみたいなこと思ったんですけども、まあですね、IRC 違うか MRI あの頭輪切り剣心ですね。そういうものをなんかもね、一応あの昔あのなんかのなんだったっけ、なんかの検診を受けた時にもやりましたし、うん、そういうのなんかも日々なんか医療技術が進んでるって思って、ちょっとこの間その山田邦子のニュースをやってた時に見て驚きましたね。うん、何の話だっけ最近ちょっと怒ったことか。うん、うん、まあそんな感じで、あの最近はそういう山田邦子のニュースですとか、あとはまあまあノリカの結婚式ベタですけど、そこら辺ですとか、まあいろいろと、まあ芸能界を騒がせるいろんなことをちょっとテレビを見たりして、わーとすげーなーと思ったり、ゲラゲラって笑ったりしてるわけなんですけどね。うん、まあそんな感じでだって日々楽に過ごしてるわけなんですけども、そうですね、今後イレギュラーエレクトーン的に何かしようかなっていうのは、一応ね、夏コミです。こちら受かりましたよ。夏コミに受かりました。びっくりしましたね。うん、まあ今回どうかなみたいなこと思ったんですけど、冬に一応出すつもりだったんですけど、それがダメで、まああの新企画を持っていこうと思ったんですけど、そちらの方のデータが壊れちゃったんで出せずで、ね、涙を飲んだんですけども、今回イレギュラーエレクトーンは一応夏に、前回出せなかったその新企画を持っていこうと思っておりますので、はい、こちらの方まだちょっとね、値段と販布価格とはまだちょっとわからないんですけども、なるべくまあ今まで通り、まあエロラジ CD のあそこら辺の線通りの値段でいきたいなと思ってるので、うん、わかんないよ、わかんないよ、これからね、なんか単価がねすごい跳ね上がるかもしれない。もしかしたらあの石油輸出国なんかがいろいろとブンブン言い出して、すーごい CD とかそこら辺の値段が上がったりして、まあ石油輸出国のここら関係するのかわかんないけども、そこら辺がすごい上がったりしたら単価はすごい上がるよ。上がりますけども、まあそれはないだろうということを今見込んで話してます。はいね、そこら辺まあエロラジ CD と同等ぐらい、CD2 とかそこら辺と同等ぐらいの値段で皆様に提供できたらいいなと思います。まあ一応あの前回のエルラジ CD なんかと比べても遜色ない面白い企画だとは思うので、ぜひとも、コミックマーケットに来た時には、お立ち寄りくださればいいなと思っています。はい、イレギュラーエレクトロンですけども、サークルイレギュラーエレクトロン8月19日日曜日3日目ですね、東地区の4の42の Bにて新企画を抱えていきたいと思いますので、はい、とりあえず僕はいますよ当日。はい、あとは誰がいるか知りません知りませんけども、とりあえずなんか誰か暇な人がいたら売り込み手伝ってもらおうかなと思ってるので、はい、バンバン来てください。バンバン来て、あのいろいろとお話ししましょうね。はい、まあ、腐女子大歓迎でございますので、はい、というわけでございまして、イレギュラーエレクトーンポッドキャスト版の第12回ですね、今回はまあ顔見せということで、とりあえずちょろっとお話したかったので、はい、こんな感じでいこうと思います。はい、それでは次回はまたしばらくもうちょっとしたら、やりたいと思いますので、皆様その時はお付き合いいただければいいなと思います。ではまた、日高でした。